修法の関東圏に書きましたけれども、まずそのところを少しご説明させていただければと思います。加藤先生も説明をされましたように、ヨハネの黙示録はですね、迫害を受けているクリスチャンたちに励ましと、そして希望を持つように近づけてくださる、そういう書き物でありました。で、実は当時は迫害を受けていましたので、権力者はクリスチャンたちを捕らえ殺したりしておりましたので、権力者に分かったんでは困りますから、もろに権力者を批判するわけにはいきませんから、非常にこの暗号、あるいはまた象徴的な、この表現で、事柄を、表します。第四章では、不思議な動物がいろいろ出てきますけれども、第一の生き物が獅子、第二がこの若いお牛、第三が人間のような顔をしていたと、第四はこの空を飛ぶ鷲であったというふうに、それぞれの生き物の中で、まあ一番強力と言いましょうか、強いと言いましょうか、そういうものを象徴的に表して、この四つの動物たちがこぞって、この神様を拝した、礼拝したというわけでございます。で、そのことも何を言おうとしているかというのが、今申し上げたようにお分かりいただけるかと思います。すなわち、聖書は、黙示録は、非動物のすべてがですね、動物も含めて、あらゆるものが神様を礼拝している姿を伝えたいのでございます。そして24人の長老たちは、主よ私たちの神よと呼びかけて礼拝を守ります。そして当時のローマ皇帝ドミチアヌスがこの迫害をしていたわけでありますけれども、実は、この黙示録を書きましたヨハネですね。黙示録の著者でありますヨハネは、パトモス島というところに、流されていた。ということでございます。で、そのことを、ヨハネを捉えて、パトモス島に、島流しにしたのが、このドミチアヌス帝でございます。まあ、95年頃ですね。ですから、ヨハネの黙示録は大体95年、100年頃に書かれたということができるかと思います。そして18ヶ月、1年半ですね。ヨハネは、その、牢獄に、島の牢獄に、いたのでございます。まあ、今でも、1088年に、クリストドロスという人が建てました、この僧院ですね、が、ありまして、その洞窟を、黙示の洞窟というふうに、記念にしているようでございます。で、このような時代の流れの中でございますから、先ほど申し上げましたように、それぞれの動物を通して何を言いたいのかっていうのはまた皆様のご想像も含めて、考えていただけたらよろしいでしょう。で、実はこの4つの動物についてはですね、まあ、いろんな古代の聖書学者たちは、まあ、特にアウグスティヌスなどはですね、獅子というのはマタイによる福音書だ、あるいはこの人間の顔をしていたというのはこれはマルコによる福音書だ。それから大牛はですね、これはルカによる福音書だ。そして高く空を飛ぶこの最高のその強い鷲っていうのはヨハネによる福音書だ。まあ非常にこの思想的にも高いレベルで書かれているのでですね、まあそういうことをアグスティヌスは言ったようでございますが、まあこのようにですね、この四つの生き物を、四つの福音書に当てるというのも、まあ、面白いアイデアだな、というふうに、感心いたします。で、それぞれ表現しているところの特徴を表しているかと思いますけれども、まあ、このようにして、ヨハネ黙示録はですね、私たちが想像して、ただ思い起こすだけではなくて、ちょっとわからない部分をですね、このような表現で、表しているということを、まず申し上げておければと思います。さて、この、著者の、ヨハネを思うですね、パトモス島に島流しにしたドミチアヌス帝というのが、どういう人であったかということはですね、実は私たち、 ギリシャの文化はですね、いろんな彫刻ですね、そういうものをたくさん作って、各皇帝のですね、顔を実像を描いておりますので、どんな人だったかというのは、実像をこうやって彫刻で見ることができます。で、今日今申し上げた、迫害をしたドミティアヌスというのはこういう人ですね。なんとなく、おとなしそうに見えますが、結構いろいろな、悪いことをしたんですね。で、まあ、よく私たちが、聞く、ネロですね。これはこの人がネロですね。ネロ皇帝はなんかやっぱりこう、目がギョロッとしてですね、なかなか悪く倒しそうな人だなということが。で、このように実像がもうちゃんと残っておりますのでね、まあ、なかなかそこからどういう感想を、私たちがイメージを湧くことができるか、よろしいかと思います。さて、そのような、ドミティアヌス皇帝が、当時のクリスチャンたちをいじめていたわけでありますけれども、日本ではどうだったのかということを考えてみました。で、これはですね、ご存知のように1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に、鹿児島に上陸して、キリスト教を伝えましたですね。そして約、40年ほど経ちました。まだ大した時間ではないと思いますけれども、40年ぐらいで、このキリスト教がですね、まあ、特に九州、それから山口県あたりから、ずっと、クリスチャンが増えたんですよね。40年でこんなにたくさん、何十万人というクリスチャンが起こったというのは、これはまた、このまま行ったんでは、多分、かなりの、クリスチャンが日本に誕生したであろうと思うんですが、残念ながらですね、40年ほど経ちまして、1587年、天正15年でありますから、有名な秀吉がですね、博多で、九州のこう周りを見ますとですね、キリシタン大名もいますよね。後でまた申しますけれども、キリシタン大名が大分とか、福岡とか、南の方、鹿児島、それぞれにおりますので、長崎。わ、これじゃこの連中がですね、大名がそういう信仰を持っているんじゃ、これから先どうなるのかなと、おそらく私の想像ではですね、福岡に来た秀吉はびっくりしてですね、こんなにクリスチャンっていうのが、キリシタンがたくさんいるのか、しかも礼拝を守っていますからね。そして、おそらく、まあ、少しの恐怖心を覚えただろうと私は思います。この大名たちが自分の命令よりもひょっとしたらですね、神様の命令の方を大事にするんじゃないだろうかと思ったのではないでしょうか。ですから彼は福岡で1587年、天正15年に夜食用は禁止だ。信ずる者は徹底的にこの捕らえると。潰せ。という禁止令を出しました。これがずっと286年間続いてですね、つい皆様、何年にキリスト教が解禁されたというのはお思いになるでしょうか。明治なんですよ。明治6年です。ついこの前です。明治の時代に、6年にキリスト教は解禁。いや、まあこんなに文化が発展してきた、この日本をですね、ヨーロッパの諸国がですね、もうこんなにキリスト教を弾圧するようでは、禁止するようでは、これはもう非常に文化的な国じゃないんだと思われても困るということでしょうか。その約286年経って、キリスト教の解禁が起こったというわけでございます。そしてこの先ほど申し上げました、九州のキリシタン大名たちの大友とか、有馬とか、大村、そういうキリシタンの大名たちはですね、少年たちを、この若い少年たちが世界を見てくるように、ということで、当時のローマ皇帝のグレゴリウス13世、それに会いに行くという使節団を作りまして、行きました。そして1590年に帰国したのでありますが、もう帰国した頃には、 もうキリスト教の弾圧が始まっているわけでございますから、大変だっただろうなと思います。さて、ついこの前私は新聞を、4月の5日の新聞でありますけれども、皆様ご注目なさったと思いますが、キリシタンが禁止されている時代にですね、この東京の文京区のところにですね、多分お寺がありますが、その近くだっただろうと思いますが、キリシタンの屋敷がありました。そのキリシタン屋敷のところを少し発掘しておりましたらですね、江戸時代のこの人骨が3体出てきたのでございます。で、その3体がどうも見ますとですね、一人はかなりの身長の高い178センチぐらいのようでございますが、の人骨が出てきた。もう一つは多分少し小さいんですけども、男と女の人骨が出てきた。要するに3体出てきたというのが記録に新聞に出ておりました。で、それを調べてみますとですね、どうも一人の背の高い人は当時の宣教師だったイタリア人のらしいということでありました。どうもシドッチという人のようでございますけども、どうもその人らしい。それからおそらく日本人の背の低い二つの男と女の人の白骨はですね、当時、屋敷のその牢ですね、牢屋をちゃんと守っておりました、二人の日本人らしい。その二人の日本人はですね、このどうもしどっちのという宣教師が伝道して、あるいはこの捕らえられているその態度を見てですね、この獄番をしていたこの夫婦はですね、もうこういう人たちが悪い人ではないんだと思ったんでしょう。キリシタンになりますということで、キリシタンになっちゃったんですね。ですから、まあ、イタリア人のそのしどっちも殺されましたけれども、合わせて二人の夫婦もですね、この死刑になってしまいました。それがそのままキリシタンの屋敷の後に葬られたというわけでありましょう。そしてどうもその三人ともですね、地下の牢獄で死んだようでございます。殺されたようでございます。で、この現在の感動地という神父様がですね、いや、この人たちが、指導地という人が、はっきり分かって出てきたということで、このバチカンの方にですね、この聖人ですね、聖人になれるようにですね、申請を出そうというふうに、言っておられたようでございます。まあ、見事な指導地はですね、見事な殉教者であったと。いうわけです。で、当時、この、イタリア人で、この、宣教師として来ていたのでは、84歳で亡くなった、キアラという宣教師もいたようです。で、このキアラという人が、実は、遠藤周作の小説、沈黙に出てくる、まあ、もう、宣教師だったんですけど、残念ながら、もうキリストが辞めたと言ってですね、そして日本名が与えられて、当時の江戸幕府に協力した木原という84歳で、亡くなったようですが、しかしどっちは47歳で命を亡くしたわけでございます。そしてまさに、しどっちは見事な殉教者であったということが書かれておりました。そこでついこの前木曜日ですね、皆様木曜日の集まりでちょうどお話をし申し上げたことなんですけれども、ヨハネの手紙の第3を読みますとですね、このようにして証しした、このようにして証しした、あるいは証人として立ったとか、そういうことがたくさん出てきます。それはですね、言語で申しますと、証言するというのはマルツローという言葉があるんですね。そしてこの証をしたという証というですね、それはマルツスですね、名詞はマルツスとなります。で、実はこれがですね、 前にもお話申し上げたことがあると思いますが、このままですね、英語になっているんです。だから英語の辞書を開いて、ご覧になればわかりますが、マーターと発音いたします。で、おそらく、まあ、少し外国の人に意地悪すれば、あなたはマーターという、殉教という言葉知ってますかって言って、スペルを書かせたら、おそらくここの TYR は間違うだろうと思うんですね。これは、このままギリシャ語をですね、少し英語に変えているところですか。マーターという発音になります。これは、イエス様が主である。イエス様がキリストである。主であるということを証ししましたからですね、捕らえられて死んでいったわけで、殉教した。ですから英語ではですね、マーターといえば、証言をする、証言者ということなんですけども、それはもう死んでいってしまいますから、殉教していきますから、この、殉教者という名詞になるわけですね。だから英語でマーターといえば、もうこれは殉教者を死んだし、イエス様を証しして、亡くなった方という意味ですね。まあ、これはまた、ヨハネの手紙で勉強したところでございますが、じゃあそういうことっていうのは、まあ、当時の2000年ほど前のお話であろうか、ということを考えてみますとですね、こういう出来事っていうのは、実はそんなに大昔の話ではなかったということを、皆さんは今日は私は、お話申し上げておきたいなと思いました。実は日本でもですね、ついこの70年ほど前、同様のことがあったということを忘れてはならないと私は思います。で、前にも一度ちょっと皆様にもお話申し上げたことがありますけれども、70年前、80年前、どういう時代であったかということを皆様思い起こされたらいかがでしょうか。1939年に生まれたのが私なんですが、この年表を見ますとですね、私の生まれた時からずっともう、まあ、今日までと極端に言えばいいんですけども、青年時代、小学校時代まで、どうも日本の歴史はですね、もう全部戦争の歴史ですね。ですから、私が生まれてずっとですね、あまりいい歴史年表っていうのを見ることが日本ではできないのです。それで、いろいろな記録を見てみますとですね、今私がここに持っております本はですね、三巻ものになっていますけども、戦時下のキリスト教運動、戦争を始めようとする、戦争を始めた、戦争が終わる、その時の間ですね、キリスト教はどういうふうなキリスト教であったのか、キリスト教はどのように弾圧されたのか、いや、あるいは協力したのかということがですね、全部、特攻とい、まあ、若い方はわからないですが、特別警察の方がですね、全部記録を残しているのが、残っておりまして、そしてそれを読みますとですね、まあ、私の知っている先生のお名前も出てきますよ。で、その人が、別に何も、いなおった、クリスチャンを辞めたとか、そういうことじゃなくて、あ、こんなことまで言ってるのか、こんなことがあったのか。それから皆様がおそらく在籍し、あるいは卒業されたであろう学校の名前がですね、キリスト教主義学校の名前がたくさん出てきます。同志社大学。私が仙台におりました時には、東北学院出てきます。出てきておりますが、まあ、例えば仙台におりま、ところの、東北学院のところを、ちょっと開いてみますとですね、当時は、キリスト教主義の学校のところは、東京のどこでもそうですが、配属の将校がいたんですね。ですから、まあ、ここが、この、キリスト教主義の学校だとしたらですね、ここに配属の将校が必ずいるわけです。で、その将校は、その、キリスト教学校が、ちゃんと、洗脳戦に従っているか従っていないかということをですね、見極めながら、校長がまたどういう演説をするか、あるいは教師がどういう話をしたかということをですね、全部チェックして報告しています。それが残っているんですが、面白いのって言ったら失礼ですけども、東北学院の配属将校がですね、質問をするんです。 で、どういう質問かというのを一つだけ申し上げますとですね、記録されていますが、キリストと天皇陛下とどちらが偉いかという質問ですよ。生徒たちにも。皆さんちょっと不思議に、キリストと天皇陛下とどちらが偉いか。じゃあ生徒が答え、あ、いや、スカンジナビナとか連合軍の敗戦というのはいかがなものだろうかと思いますが、このお前たちはよくその歴史というものを知ってない、ね、よく勉強してないな、と言ってですね、大佐がいろいろ言うんです。いや、どういうふうに思うか。いや、それはこの、答えようがありませんね。そうすると学校に注意が行くんで、大佐からですね。お前たちの学校はもうちょっとちゃんと教育してやると。そのようにちゃんと注意書きが書いてあります。当時は学生の一人が非常に困って、十分な答えがしきれなかったからで、思い切って叱られてしまったという報告がですね、残ってるんです。だから、その、将校からですね、お前たちの学校はもうちょっとちゃんと天皇制を教育せよということで叱られてるんですね。まあ、そういう記録がずっと面々と続いてまいります。さて、今日私たちは、こういうのはバカな質問したもんだと思うかもしれませんが、まあ、極端なことを申します。今私が説教していますが、戦時中だったらですね、ちゃんと後ろの方に将校さんがおられて、山下という牧師が、協力牧師が、どういう説教したか全部メモ、今録音機とかありませんから全部メモして、変なことを言ったらですね、今のようなことを言ったらもうパッともう書かれて、牧師は、あれ、ダメだ。というようなことで、注意を、呼び出しを受けるでありましょう。こういうことです。こういうことが、ついこの前の七十数年前にも、やっぱりあったということをですね、私は心しておかなければならないと思いました。で、実は、今日、州法にも書いておりますけれども、先ほど、クリスチャンたちは、どういうふうに、まあ、上手と申しましょうか。うまく、乗り越えていったんだろうかと思いますと、関東言に書きましたようにですね、まあ、ちょっと私の想像も含まっていますが、先ほど申し上げました、ドミチアヌス皇帝はですね、私を主と礼拝しなさい。私を神としなさいとドミチアヌスが言いました。で、それをように告白しなかったらですね、捕らえられて、もうみんな、クリスチャンは殺されていったわけであります。そこで私は4章の11節のところのですね、私たちの主であり神だというところをですね、ラテン語では何というのか、どうもですね、ドミヌス・エツ・デウス・ノステルというんだそうです。ですから私がもし上手に逃れようとすればですね、皇帝、ドミティアヌス皇帝をちゃんと礼拝しなさい。はい、わかりました。ドミニヌス、あとは少し小さな声でですね、言えば、あ、ドミヌスって言ったからドミティアヌスって言ってるような、礼拝してるようだというふうに思っただろうと想像いたします。そうするとローマ皇帝を称えてるんだと思ったでしょう。まあ、そうやって、まあ私の想像ではですね、上手に逃れていった。また逃れる道をも考えたということが言えるんじゃないでしょうか。さて、そうやって考えて今日の聖書の箇所を私は皆様と一緒に読んでみますとですね、今日の聖書の箇所はどういうふうな状況になっているかと申しますとですね、玉座の周りに24の座があって、そして24人の長老たちが玉座におられるところの、まあ、イエス・キリストをみんなで讃えている。そしてその24人の長老たちはですね、玉座に向かって、そして自分が今まで被っていたところの金の冠をですね、そこに投げ出して、置いて、そして聖なるかな、聖なるかとみんなで賛美をしたということが想像できます。私は今日の聖書の箇所を読みながらですね、そうだ。どんなに権力を誇っていてもですね、 イエス様の前では私たちはこの着飾ることもできませんし、全部外にある金の冠も投げ捨てて、飾っている自分を飾っているものを全部捨てて礼拝するのが、これがまさに主イエスキリストを主とし神とするところの礼拝なんだな、そのように今日は読みたいと思わされました。それで先ほど私が申し上げました、当時戦争中は教皇は天皇が偉いのかキリストとどちらが偉いかと言ってですね、今考えればなんと愚かな質問だろうと思いますが、いや、ついこの前まではそれは愚かだと誰も思わないんです。天皇陛下様が神である、そのように思っていた、そのように言わされていた、教えられていたわけです。しかし戦争が終わって敗戦を迎えて、1946年の1月1日年頭直書で天皇陛下様は人間宣言をされました。私は人間だ、神じゃないんだ。これが私たちの日本におけるところの戦争が始まり、戦争が終わるまでの歴史だったということを心しておかなければならないと思います。私たちはいろんな形で人間を神にし、あるいはまた人間でなくてもいろんな形のものを神にしていきますけれども、しかし今日の聖書の箇所で私はですね、24人の長老たちが自分たちの冠を投げ捨てて、投げ捨ててというのは象徴的でありますが、それは私たち誰が偉いかではなくて、これは縁ですからね、会議でもこうなっていれば議長さんが一番偉いかもしれませんが、縁になっていますからね、誰が偉いんじゃない、会議でもそうですね、できるだけ多くの会議がなるときは議長さんはいますけども、まるで誰が下の方だとか誰が上座だとかそういうことは関係なしにいたします。丸いこれはこの円座になっていると、そしてそこで冠を投げ捨てて、そして礼拝をしたというのは、私は非常に象徴的な、で今日の私たちの礼拝も考えてみるとそうですね。私も誇るものを全部捨てて、そして裸になって神様の前にそこにはべる、それが私たちの礼拝の基本ではないかと思うんですね。ですから今の私たちのキリスト教会、いろんな形で、冠もかぶり衣を着いろいろしますけれども、本当はそういうものはイエス様の前にはもう捨てざるを得ないんだ、捨てざらなければならないんだ、そして私たちもイエス様と同じようにそこに全てのものを捨てて、そして神様をイエス様を主と告白する、これがどんな時代になってもですね、どうぞ私たちはこの黙示録から教えられるところをですね、心しておきたいなと。そしてこれから先も私たちの礼拝はそういう礼拝が基本にあることを心を覚えておきたいと思う次第でございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる御神様、今日もあなたの御前にはべり、そしてこのようにして礼拝をすることができありがとうございます。十二弟子たちが誰が一番偉いのか、誰が一番弟子であるかということを競って選びましたけれども、イエス様は悲しい思いをされたことと思います。実際イエス様の前に私たちは等しくあなたのしもべとしてはべり、そして礼拝をし、あなたの皆を崇めることができますように導いてください。川越教会もどうぞそのような礼拝を守り続け、さらにいろんな時代においても負けることなく、しっかりとイエス様を主と告白することができるように力を与えてください。今週の皆様お一人お一人の生活の上にお守りがありますように、イエス様の皆を通してこの願いをお捧げいたします。アーメン。